神原さんの後、まあ、小林さんの話に印象に残ったこともしてもらったらいいし、それから浪江の町を歩いて見せてもらって歩いての話もね最後にする。では最初からさっきと同じやり方でいこうか。じゃあ口火を若瀬さんが、はいどうぞ。
ミニ浪江町、あれこれって話聞いてから見に行ったんですよね。
うん、
この今そのここで浪江町の現状についての話で明るい話題があるって書いてあって、高速道路が浪江から仙台までつながったり、コンビニができたりとか、なんか除染も本格的に進んでいって、本格的に始まってるっていう話で、やっと明るい光が見えてきたっていう状況ですって話聞いてて、で私多分ここの話が全部終わってから感想で喋った時に同じこと言ったんですけど、実際私ちょっとずつでも進んでます、明るい光が見えてきてますって言われたんですけど、話そういうふうにおっしゃってたんですけど、私はちょっと違うふうに感じてて、3年4年もうすぐ4年経って、これだけかっていうか、そんだけ経ってそんだけ時間かけて今ここまでしか進んでないのかっていうのはすごい感じたことで、でも今そのずっと頑張ってきた人からしたら、これなんかどっかでまだここまでかって思わないでくださいみたいな、まだここまでかじゃなくって、どっかで言ってたんですけど、頑張って進めていますみたいな、これだけかって思うかもしれないけど、その自分たちにとったらなんすごい成果っていうか、こんだけ頑張ったっていう、こんだけ進んでるっていうふうに思うみたいな話を多分どっかで聞いたんですけど、多分それは実際そういう活動してる人からしたら、こんだけ難しい問題でちょっとずつここまでできるようになりましたって言ってるんですけど、私とか別に最初から関わってたわけじゃないし、今回初めてこっちに行って見て聞いてってしただけなんですけど、勉強も最後の3回戦になって初めて、でもやっぱり3年4年経ってここまでしか進んでないってことは、ここからまたどれだけ時間経って今その復興まちづくり計画っていうのもお話も聞いて、でこんな風にしていこうと思ってる町をこんな風にしていきたいっていう計画を立ててますっていう話も聞いた時に、これすんのにあと何年かかるんやろっていう、まだまだ時間もかかるやろし、努力もしないといけないやろし、先が見えへんなっていうのがちょっと思ったことです。
どうかね、他の人は。
同じような感じなんですけど、明るい話がちょくちょく神原さんはされてたと思うんですけど、私が思ったのはなんかこれその神原さんがお話を始められた初めの段階で結構明るい話題もありますとか、その B1 グランプリの話とか、そういう明るめの話をされてて、で私が思ったのは、 その復興、その避難とか、その3年、地震があってから今まですごい長い時間がかかって、でそこから一度もその諦められない状況に、状況で復興を進められてて、まあこれは完璧私が思っただけなんですけど、明るい話を、要は自分たちでそれが見えないとっていうか、言わないと正直気持ち的にもやっていけないんじゃないかと思いました。なんかその小林さんも割とその子供たちの意見ですごく元気が出たとか、でも実際自分の生活は全然良くなくてっていうのを言ってはったんですけど、それもきっとその全然何もすごい前と変わったわけじゃないけど、その中でも強いて言うなら前と変わって、でそれがあるから今またこれからやれるよねっていうのを、自分たちの勇気というか元気に変えて復興を進めてはるのかなと思いました。だからこの話し始めた最初に、たくさん私たちがに会って最初にこの明るい話をされたのはそういう理由があって、決してなんかその自分たちがかわいそうな人じゃないというか、なんて言ったらいいんですかね、なんかなんて言うんですかね、復興はそら元の町に戻るにはすごく時間がかかるけど、その変わってる部分を私たちにしてほしかったっていうのもあるし、その変わってる部分で自分たちが、神原さんたち自身がそのまた復興頑張ろうっていう力に変えてはるんじゃないかなと思いました。わかんないですけど、
うん、他の人は？
でもう一人の若い人って何て言いましたっけ？
小林さん。
小林さんにその一番最後に質問した時に、たくさん苦しいこととかもあると思うんですけど、その励みにしていることが難しかったって私質問したことがあって、でその回答として小林さんはアンケートとところ、その浪江町はその子供たちがなんかテーマパークになってほしいとか、なんかもっと新しい町、綺麗な町になってほしいっていう答えを返ってくると思ったら、実はなんか元通りの浪江町になってほしいっていう返答が返ってきて、で実際子供たちの方が大人よりも浪江町の良さっていうものを知っているっていう話を聞いて、やっぱりそういう嬉しい出来事、明るい出来事がないと、町役場の人とかも励みにならないしと思うし、なんか浪江町をもう一回復興させたいっていう思いが出ないんじゃないかなって私もそこで感じました。やっぱりなんか辛いことばっかり起きてたら、やっぱり人ってなんか力尽きると思うし、なんか一番もうこれ絶対やってやろうって思うのが、やっぱりそういう明るいニュースであったりとか、そういうことだと思うので、私もその加納さんとか赤瀬さんとかと同じ意見で、なんだろう、明るいことを励みにしているっていうふうに感じました。
浪江町、去年の3月まで人が入れなかったわけだから、復興は一切できなかったわけだよね、去年の3月までね。で震災があってから丸2年間は 3.11 のままに置かれて、ようやく去年の3月から時間決めで職員が入れるようになりました。それから1年半がかりで、一番最初は何の変化も作れなかったのが、確かに去年僕らが行った時はコンビニもなかったし高速道路もなかったしっていうことではあるから、 だから変化がようやくできてきましたっていうのは実感なんだろうね。すごくゆっくりだけれどもね、うん、うん、じゃあ次行こうか。お兄さんのとこ、
幼い発生初期の状況ってところで、
うん、
まあ、ニュースではわからない本当に体感したことを神原さんが言ってくれてて、揺れが 1,2 分揺れてるように感じたって、 1,2 分って相当長いなって普通に思ったのとかって、普通に1分話してくださいでもめっちゃ長いのに、 1,2 分ってすごい長いなと思ったし、その役場の3階にいて棚を押さえてたから大丈夫だったっていうか、その机のところにいたらきっと押し潰されてたかろうなとか、
うん、
そういうきっと誰でもこういう状況になったら判断しなきゃいけないけど、うん、そういうなんだろう、自分の判断ってすごい大切なんだな災害においてって思ったのがここでの印象で、
うん、
なんか2時46分に起きて、3時33分に津波が来ますよって無線で知って、すごい分単位で、でも神原さんは状況をこうやって役場の人だから、いろいろ何分に何があって何分に何があってって全部情報来てたけど、まだ普通に町内の人ってこれよりも情報、神原さんたちでさえ情報はそんなになかったのに、町の人もあんまりなかった、それはパニックになるわなって思ったのが、そうですね、ここでの印象でした。
うん、はい、うん、他は？
波江町かぶるかもしれないですけど、波江町で役場とかで情報が、原発が危ないっていう報道があって、でもその情報っていうのが町とか、その町の役場とか、そういうところには全然でなんか連絡がなくて、もうテレビだけの情報で動いたって言ってて、でテレビの情報も情報でも今一応信じれると思うんですけど、
うん、
なんかそれだけの情報でこう動こうって決めて、
うん、
町長がこう動こうって独自で判断して、
うん、
動かし人を避難させて動かして、
うん、
でも避難させた場所が、
うん、
実は放射能がその風でしたっけ、風か流れ、その流れで安心やと思って何キロ圏外に移動したのに、そこが放射線量が高かったみたいな話があったんですけど、なんか町長の人がなんかそのテレビの情報だけで判断して、でも何も分かんない状況でこうするしかないと思って避難したのに、そこの放射能が高かったっていうのがなんか、避難複雑な気持ちっていうか、自分がこうするしかないと思って、自分がこうやって判断して安全やと思ってやったことが実は全然安全じゃなかったっていうのが、なんかもうこの町長の人は多分悪くないと思うんですけど、でもなんかやっぱ責任とかすごい感じるやろ
う
し、なんかそれやのにそういう報道っていうか、報道じゃなくてその情報、ここには行かないでくださいとかいう報道情報が全然回ってこなかったっていうのがなんか信じられへんなと思って、テレビ普通やったらテレビの情報で知るっていうのはなんか考えられへんっていうか、
通話ちゃんと連絡当時からその原発事故で困難があって何キロ圏外に出てくださいっていうのはちゃんと伝えるべきっていうか、普通どう動くんかっていうのはあんま知らないんですけど、でも私の想像やったらそういうふうに動い、そういうふうなテレビじゃなくって連絡とかして避難させてくださいって連絡して避難させる、させてるんじゃないかなと思ってたんですけど、テレビだけでしたって聞いて、それが一番ここでびっくりしたことです、実は危険やったっていうのもなんかすごいやるせないというか、責任すごい感じたよなと思って、
そうだね、他の人はどうかな。最初の方でね、さっきの明るい話の延長みたいなことだけれど、13の事業所が戻ってきて事業を再開してるっていうのも、去年行った時はゼロだったからね、まあ確かに変化は変化なんだよね、で今若狭さんが言ったようにテレビでしか情報が入ってこないっていうのは、やっぱりもう国から、国が情報、国が命令出してるわけだから、逃げろっていう命令はね、その命令を自治体にちゃんと伝えるっていう、命令を実行するのは自治体になるわけだから、自治体に国が伝えてないっていうのは、まあ落ち度だよね、ひどい話だと思うね。それからそのね、馬場さんっていうね、町長だけれど、まあ、言われた通り、多分もう責任はそれは痛感感じざるを得ないんだけれど、国はスピーディーでもう情報を持ってたわけでしょ。だから持ってたにもかかわらず隠したと。でなぜ隠したかっていうと、理由は一応公的にはね、それを理由オープンにするとパニックが起こるからっていう理由だったけれども、本当かなっていうね、ここが危ないよって言ったらみんなは少なくともそこからは逃げるようにね、逃げるときパニックになるかもしれないけれども、逃げる方向には移動できたはずだよね。そこも国の責任だよなって気はねするよね、まあ赤瀬さんみたいに東電の責任ももちろんあるだろうけれどね。あとどっかで、あとでまた出てくるんだろうけれど、3.11 の日に被災があって、12日に救出に向かおうと思ってた瞬間に避難命令が出たので、救える人を、救えると思ってた人たちを見捨てざるを得なかったっていうのも辛い話で、では加藤さんのとこ行こうか。
あって、みんなすぐに、みんなすぐ家に帰れると思って何も持たずに避難して行って、でも結局すぐには帰れなくて、でさっき赤瀬さんが言ったように逃げて行って、結果としてその線量の高いところに逃げてしまって、この前のビデオを見たその時の 何十年か後にその放射線での影響が出るみたいな感じで、今は出てなくてもこれからもしかしたら1年後に出るかもしれないし、人によっては何十年か後に出るかもしれないし、そういうのをに怯えながらその生きていかないといけない、辛いなって思いました。 と自分の家族とかはまだ見つかってなくて、でも絶対に逃げないといけないから探すこともできなくて、自分がそうなってしまったら考えたら、もう何も考えられないです。
うん、他の人は？
なんか今回の被災で、やっぱ一番課題となってくるのが、その大切な人が亡くなったりとか、自分の家をなくしたりとか、今までずっと自分の中で当たり前だと思ってたことがなくなって、やっぱ傷つけられた人とかたくさんいると思うんですよ。でその人たちの心のケアというか、そういうものっていうのはやっぱりお金では絶対解決できないことじゃないですか。お金を払ったからといってその大切な人が戻ってくるわけでもないし、だからその部分でどうやって国とか東電の人とかは責任を持つのかなって思ってて、でもそんな簡単には解決できないことやし、なんかそこが一番なんか解決しなければならないところだなっていうふうに、その被災地とかに行って、まあ、いろんな人の話を聞いて感じました。
とか田植えとか、でなんかその田植えとかは試験的だし、その売り物ではないけど、その本当にこれからも作っていけるのか試すために作ってるみたいな。でなんかあの漁師さんたちの話とか聞いた時とかも、別に福島のだからって抵抗を感じる人もいるけど、別に食べれたらいいやって、県外に回ってるものだからめっちゃ試験何回も繰り返して安全だから出回ってるわけで、なんかそういうのをちゃんと理解、全国の人が理解したら、こうやって田植えがもしできます、食べ物としてちゃんと食べれますってなったら、そういう食べとかできる地域が増えたら、まあ、お年寄りとかも仕事っていうか、ね、また農業に戻れるからだかは分からないけど、仕事としては増えるし、なんかここではちょっと明るいことが書いてあるなと思いました。そのふるさと再生ロードマップってところでは、
全身白い服着ている人たちが放射線チェックしてて、そのそばで小さい子供が普通に遊んでたりっていうのめっちゃ衝撃的でした、聞いて。その子供の方が被害、そういうの放射線の被害出やすいのに、その子らが普通に何もつけずに遊んでて、で聞いた時びっくりしました。
これ多分前に映像で見てるよね、一回ね。そのなんか白装束の人が来てチェックしてる直後に民間の研究者が行って、線量ここ高いですよ、逃げないとダメですよっていう説得をするっていう映像を見た時に、 実は何日か前にそういう人が来てチェックしてたんやっていう話をしてたよね、映像でね。財布も持たないで出た人が結構いましたってのはリアルな話だよね。避難するって言っても、一時的に危ないだけですぐにどうせ戻ってくるんだろう、バス乗せてもらって戻してもらえるんだろうっていうふうにみんな思ってたっていうことだよね。あと稲刈りはもうしてたよね、この間ニュースがあったよね。いいか、じゃあもうちょっと先行こうか、次の松田さんのところ行こうか。
下の方の平成29年3月までに町民が帰ってこれる環境を整えるという計画を進めているっていうところで、具体的に計画を立てて役所の人たちは日々努力してるけど、でもやっぱり実際に帰れる状況が整ったとしてもこれぐらいの人が実際帰ってくるんだろうっていう疑問がすごいあるのと、とその2枚目の最後の方のところ、バラバラに避難しているので県外に避難している方の悩みは情報がないということですっていうところで、やっぱり実際に自分たちが生活していても福島のニュースは減ってきてて、やっぱその原発事故とかが風化してるのは事実だし、やっぱりそういう地元の人たちは情報がないと帰りたくても帰れないっていう現状は絶対にあるので、その情報がないっていうのは結構大きいことだと思います。
他の人はどうかな。
賠償のところで、ADR 集団申し立てというところで、浪江町長が申し立てをしたけど東電が拒否をしているっていうところなんですけど、なんかそのお金とかその町とか自分じゃなくてその精神的な損害をどう賠償するっていうのに、普通の疑問なんですけど、これってこの和解案ってどういうもんなんですか。それはお金を払えっていう、
これはお金だったね。
すでに
東電から受け取ってるお金があるでしょ。でそれでは実情に見合ってないって言って町全体でもっと東電に賠償金を出せっていう、月何万円か上乗せしろみたいな話
で払えないから 拒否してるみたいな。
うん、払えないっていうか払いたくないっていうか、うん、当然この間今年結局1200億円の利益出してるからね、
うんうん、払いますよ、
払えるそうそう、
あれ赤字、
当然最近2年黒字、
福島のやつあってからも、
そうそうそう、あった直後は赤字だよ、
あってちょっとは赤字だったんですか、
うん、あって2年ぐらいは赤字だった
んですか、なんかどっかなんですか、
一つは値上げでしょ、電気料金の、もう一つは何やったかな、
原発止めてても黒字だったところですよね、
そうそう、
え、じゃあ違う電気開発というか、
まあ火力も動かしてるからね、電気は今まで通り売ってるわけでしょ、なおかつ、なおかつ今までより高い値段で売ってるわけでしょ、
おかしいとかですね、
前のその原発の事故がある前は普通に原発動かしてたわけじゃないですか、うん、その時の利益よりかは減ってます、
減ってるね、
あ、うん、料金上げても、
うん、持ち出しがいっぱいあるから賠償金払うとか、
あ、そういうことか、
うん、うん、終わった、
終わりです質問でした
そう、うん、他どうかな、頑張ってると思うよね、浪江町はね、ただ町の職員にしたって転職したっていいわけだよね、もううちの職場こんなんだしって言って親元帰るわとか違う町に行って暮らすわっていうね、してもいいんだけれど、そういう道だってあるんだろうけれど、してなくてこれだけ頑張ってて、うん、でその帰りたいっていう人、帰らないっていう人で、まだ判断がつかない人が 37.5% いて、判断をつけてもらえる材料を提示してないことが課題だっていうね、我々の課題だっていうふうに言ってるのがすごいなと思うね、帰ってこいでもなく帰ってくるなでもなく、判断する材料をちゃんと提供しようって言ってるのがねすごいなと思うね。あとはね、町づくりの再建案として小さい地域に復興拠点を作っていくっていうような工夫をしているところとか、それから、仮設からね災害公営住宅に移ってもらうっていうことを進めてるとか、健康管理のところは県とか国がやってるだけではなくて浪江町独自でやってるところだとかね、ずいぶん頑張ってると思うよね、この町は。じゃあ次行こうか。次中村さんとこ。
ふるさと再建に向けて主な課題っていうのがやっぱり除染ってことで、あ、今は資材不足であったり人材不足であったりっていうことが前におっしゃったんですけど、うん。今の時点で資材不足、人材不足ってことは、なんかこれから先の、これから先除染のなんか終わりが見えないなって思ってて、今資材不足、人材不足だったら一からやっぱり資源も集めないといけないし、人材とかも集めないといけないし、ましてやその東京オリンピックで開催するし、日本決まってるけどそっちに人材が取れるんじゃないかっていう不安もあるし、なんかそれをどうしていくかっていうことが大きくなんか疑問に思ったのと、あと避難先において浪江町の様子を、まあ、町民の方にサービスということで、まあ、フォトビジョンとかをしたり、お年寄りの人たちが帰れなかったら帰れないからストリートビューアーとかで浪江の様子を見てもらったりとかっていう風に、そのさっきも先生おっしゃってたと思うんですけど、 三重町役場の職員さんたちが一つ一つ復興に向けて頑張っているっていう姿勢を国の人と国の政府とかは見習ってほしいなっていうふうに思いました。で、職員さんの話とかも聞いててもなんか本当にどうにかしないといけないっていう意思というか気持ちがなんか毎回毎回伝わってきてて、でやっぱそういう人たちがいるからこそ私はきっと浪江町は何十年かわからないですけど絶対復興するしてほしいっていうふうに思いました。
うん、他どうかね。急な話でね、資材不足、人材不足のところで、まあそもそもが東北全体の復旧復興があって、で東京オリンピックがあってっていうことがあるけれど、加えて放射能の問題があるので業者が入らないって書いてあるけど、もう要するに入りたくないわけだよね。面倒だから、いろんな手続きが面倒だから。どうせ同じ仕事するなら面倒なことをしないで、まあ、決められたお金がもらえる仕事をした方がいいよねっていうふうに企業の側は判断するっていうことだよね。そこを超えないといけないのが大変だなっていうことだよね。それはそうだろうなと思うよね。それから、防犯対策の話、これもリアルだよね。道路が開通するのはありがたいことだけれど、まあ誰でも入れるようになるので、誰でも入ってこれるっていうふうになるので、防犯対策を24時間体制でやってもらうようにしているっていうのもね。まあ、特になかったら次行こうか。加納さんのところ行こうか。は
い、ここの部分で、一番思ったのが、その復興をしていく上で、浪江町 の、 その町民のことを第一に考えてるからこそ、その町民以外の新しい人々、外から入ってくる人々の力をすごく使うんだなと思って、それがすごくすごいなと思いました。例えば太陽光発電のその工房をかけるとか、あと復旧作業員をが住める、その原発から近いのでその住めるようにしたりとか、とでその復旧作業員、町民だけではなくて地域を復興していく方々と一緒に町づくりをしていきたいと言ってはって、なんか今まではその復興とかってなったらその町民が帰ってくるか帰ってない来ないかとか、町民が主になのかなと思ってたんですけど、その町民の人たちが今遠くに避難してて、でいろいろまだ判断もつかない人もたくさんいてた時に、そのいつでもその人たちが帰りたいってなったら、今は帰ってこないとしてもふるさととしてその浪江町を残すという意味でいろんな手を使って、いろんな手を使って人を呼び込んで 町を動かそうとし動かすっていうか、生活ができるような場所にしていってるんだなと思って、あ、すごいなと思いました。
うん、他どうやろう。ちゃんと喋り。
いや、私多分ここで質問して、人手不足について一番大きい課題だと思うんですけど、そのどういう対策っていうか、どういう風にしていこうっていうのは問題や問題やって言ってるけど、どうしていくんですかみたいな質問したんですけど、なんて返ってきたっ
け。知らん。
でもなんか曖昧な返事やったけど、なんて返ってきたっけなと。
まだなんか影響はまだないみたいな。
オリンピックはね。
オリンピックはないんやけど、今の段階で人手不足やってて、その問題をどうやって解決していくつもりなんですかみたいな話した時、なんて返ってきたっけ。ノート持ってくる先生。
ノートあんの。で、積極的に町づくりをしようっていう人がいないっていうのが課題っておっしゃってたんですけど、なんかその中心になる人物がやっぱりいないと、その市民とか引っ張っていけないじゃないですか。そういう人たちをどうやって生み出すというか、そこがなんかちょっと疑問というか難しいなって思っていて、なんかさっきその川内村の村長が村に帰ろうっていうふうに声を呼びかけたから、何人かお年寄りとかは帰りたいと思って、そういう人たちもいるけど、でも浪江町は実際町民の町え町場の町場ん町役場の人か町役場の人が頑張ってるけど、でも町民の中ではそういう引っ張る人っていうのはいないのかなって、なんかそれがちょっと悲しかったです。町役場の人めっちゃ頑張ってるけど、それに対しての町民の中で引っ張る人がいないってことは、やっぱり町役場の人がそれ以上頑張っていかないと復興が難しいなって思いました。
事業所が13戻ってるっていうんだから、その人たちは頑張って戻ってきてるわけだよね。仕事が本当にできるかどうかわかんないけれど、町のためにって、あとあの B1 グランプリやってるような矢島さんだっけ、矢島さんかだっけ、あの人とかだってそうだよね。すごい頑張ってる。他どうかね。じゃあ神原さんの話でなければ、あの 小林さんとの話でもいいんだけれど、なんかあるかね、覚えてみると。
町それぞれ町が、まあ方法はいろいろなんですけど、動いて復興頑張って復興しようって頑張って動いていろいろやってるのに、言ったらなんか国とか東電とかはお金を言ったら補助金出したり賠償金出したりとかしてるだけって言うとあれなんですけど、まあ、他にも多分してると思うんですけど、なんかお金出してるだけっていうイメージっていうか、まあなんかそうすればいいって思ってる、その先生が言ってた、なんて何でしたっけ、なんか話その土地の話、中間貯蔵施設置くところを話し、町民とかに話をしに行って、最後に誰でしたっけ、誰さんがなんかそういうお金、うん、結局お金やろみたいなこと言ってたっていうのもあるんですけど、お金だけで解決しようとしてるわけじゃないと思うんですけど、でもなんかこんだけその町の自治体っていうか各町がめっちゃ頑張ってるのに、国とか政府とか東電とかお金出せばいいと思ってるっていうところが、おかしいっていうか、そういう状況を作った側からして、作った側なのに何を考えてるんかって、何を考えてるんやろっていうか、無責任やなっていうのをすごく感じたし、もっと協力してあげるべきなんじゃないかなっていうのをすごい感じました。なんでこんなに、だから言ったら波の、なんか浪江町とかでもなんか復興こんだけしてますって言ってるけど、国がこんなんしてくれてっていう話もほとんどなかったじゃないですか、こういう風にしたらいいよっていう話も国から出てきたわけでもないし、こういうのしようと思ってますっていう話もなければ、お金を出してるだけ、出してるかどうかも、まあ多分出してると思うんですけど、なんかそれも全然国がどうしてくれたって話も全然出てきてなくて、何してるんやろうなっていうのが思いました、すごい。
あとは僕ね、Facebook で小林さんとつながってるんだけれど、直接の対話はほぼないんだけどね、お互いに友達はっておるからたまにすれ違うぐらいなんだけど、でね、この間彼が書いてて、ああそうだったんだなって思ったのはね、自分は震災が起こる前までそんなに町を愛してなかったって言ってたよね。で、普通のサラリーマンとして働いてたと。だから昔からめっちゃ浪江のためにって思ってたわけじゃなくて、でもいざ浪江がなくなるってなった瞬間に、あ、俺何しないといけないんだろうっていうことをすごく考えさせられたっていうことをね、かなり長文で綴ってたよね、まあ、そういう人の変わり方もあるんだなって思ったけどね。じゃああとはね、浪江町実際見てね、どう思ったか。町の中に入って、まあそもそも町役場に向かっていくところからだよね。町役場に向かっていくのがあって、町役場行って、それから町の中見て、受け戸の小学校の方行って、で途中にこうなんだ、仮置き場みたいなものができていて、まあ仮置き場か、焼却場を作るんだって言ってた場所ができてて、それからどこ行ったんだ、駅前か。JR の駅前に行って、そこをしばらく歩いたよね、 で、オープンしたばっかりのガソリンスタンドを見て、で、戻ったのか、ぐらいだっけ。その辺なんか感じたことがあれば、純不動で。
町とか見たときに、その津波で流されたところじゃなくて、
うん、
まだ全然綺麗に残ってるところを見に行ったときに、普通に、これもどっかで言ったんですけど、うん、普通に人が住んでてもおかしくないっていうか、普通に人が歩いてても全然不思議じゃない、
うん、
私らの、まあ、ちょっと田舎だけど、私らの地元とかでもあるような普通の風景なのに、うん、テープが貼ってあったりとか入られへんとか、うん、まあ、それはでもちょっと崩れてるとこやったんですけど、
うん、
なのに人がおれへんっていうのが、
うん、
なんかこんなに綺麗に残ってて、新しい建物もいっぱいあって、
うん、
それなのに誰もおれへん、もう街がほんまに機能してないっていうか、
うん、
だからなんかそれ見た時に、放射能ってほんまに怖いんやなっていうか、
うん、
こんなに住めるようなところなのに住まれへん、戻られへんっていうのがすごい辛いやろなと思って、
うん、
なんか津波で流されたところはやっぱ辛いと思うんですけど、でもなんかもう放射能もあるけど、普通にも家もなくて戻られへんっていうのは踏ん切りがつくって言ったらあれなんですけど、戻られへん、もう家がないから、家がなかったら戻れないじゃないですか。だから多少は、まあ、言うとあれなん、まあ、ちょっとひどいんですけど言い方は、でも納得がいくっていうか、
うん、
だと思うんですけど、
うん、
家も残ってて今まで普通に住んでたところに戻れません、何も被害も何もないのに戻れませんって言われた時にすごいなんか納得いかへんっていうか、私やったら納得いかんやろなみたいな、
うん、
悔しいっていうか、すごい悔しいやろなって思って、
うん、
思いました、
うんうん、そうだよね、燃えちゃったわけでもないしね、うん、不思議な光景だよね。あれだけ綺麗に街が整然となってるのに人が一人もいないって、カメラ向けた時に人間が一人も映らないっていう、すごい不思議だよね。あとは
なんか小学校行った時に、
うん、
なんか一つ気づいたことがあって、
うん、
その学校入る前にでっかい時計があったの、
うん、
覚えてますか。あれとその教室入った時にも各教室それぞれ時計があって、
うん、
なんかその時計動いてたんですよ普通に。
どの時計が？
その教室にあった時計とか動いてたんですよ。で、なんか学校の様子はもうほんまに津波でやられてて、
止ま
ってたよ、動いてたくない、
止まってたよ、止まってた、
全部止まって
た、全部止まってた、
ほんまに、うん、え、でも時間一緒やったね、
でもそれだけ
やったね、
地震があった時間、
地震があった時間で止まってたけ、偶然か、まあそれでそれはじゃあ、じゃあそれなかったこと
あ、面白
い学校入った時にさ、黒板にびっしりとメッセージ書かれてたじゃないですか、その福島頑張れとか、うん、でその小学校に来た人たち、卒業生だったりとか、まあ、他のゼミに来た人たちだったりとか、なんかこの小学校とかはやっぱりいろんな人に愛されてなんか育ってたんだなっていうことがすごい感じだったのと、
うん、
うーん、あと何だろうな、なんか毎日通ってた学校がいきなりなくなって、地震によって津波によってなくなって、そのなんかプレハブみたいなところで勉強するようになってしまった子どもたちとかを考えてみたら、なんか自分たちが今いる環境とかは すごい整っていて、なんかこれが当たり前っていうふうに思ってはいけないなっていうことをなんか改めて実感しました、うん、なんかより一層そういうプレハブとかで過ごしている子どもたちはやっぱりなんかなくしたものとか絶対大きいと思うんですけど、なんかなんか人事じゃないけど、なんかもっとなんかなんだろうな、なんかそのまあ受験とかであったりとか頑張ってほしいなっていうふうに思ったし、思ったし、そのまあなんかその自分の家をなくしてなんか外に遊べなくなった子たちとかで、その家の中でなんかテレビゲームとか iPhone とか使ってテレビゲームをするとかっていう話を聞いたんですよ。でなんかまあ目が悪くなる子供たちも多くなったみたいな話を聞いて、なんかその現状も知らなかったし、なんかもっとなんだろうな、何言いたくなってるのか分からなくなった。なんかもっと状況、この3年半経っても状況がなんか経つにつれていろいろななんか状況が変わってきて、なんかやっぱり解決法がすぐには見つからないっていうこともなんか話を聞いて分かりました、
うん、他どうかな、浪江の街を見て印象的だったところとか。
放射の被害というよりかは、その津波の被害で思ったことがたくさんあって、
うん、
とそのあれだけ家がなくって、その 海沿いのところバスで行ったじゃないですか、家もなくって、うん、ですごい広い土地というか場所が何もないところで、でもあそこには家もあって人が住んでてってなった時に、そのまずここにどんだけ人が住んでて、どんだけの人がここで助けられずいなくなったんかって思った時にすごく辛くなったし、なんかその放射の被害がなければきっと今あそこはもう建物が建ったり道が穴草ぼうぼうじゃなくて整備されてるかもしれないのに、それも変えられずにあのまま残ってて、でそれでそのことがすごく心が痛んだっていうのと、と小学校で、あそこの小学校がすごい荒れてたけど、あの小学校に行ってた小学生は誰も亡くならなかったっていうのを聞いて、でもあそれすごいなと思って、先生の判断がすごかったんだなってその時は思ったんですけど、でもなんかその子供を迎えに来た親とかが津波で亡くなってしまったりとか、その先生とかは子供を守らないといけないから興味本位で津波を見ることもできないし、もう絶対避難させようっていうのがあるんですけど、その町の人がある程度のこの道のとこまで来たら大丈夫やろうって言って津波の様子を伺ってて飲み込まれてしまってっていうところがあったじゃないですか、橋のとこで。っていうのも聞いて、その防災的な面でなんかあんだけ海沿いの町でもそうやってちょっと防災面でできてないところがあってっていうのを知った時に、その放射能っていうよりも、ああやっぱり津波が怖い怖いって言っても対策してなかったら、めっちゃひどいですけど、そりゃなんか人は亡くなっちゃうだろうなと思ったんです。でも私が住んでるとこも海沿いですけど、海抜ゼロメートルみたいなとこですけど、どこに行ったらいいかも知らないし、多分市でもそういう防災面でやってるかもしれないですけど、 まあ知らないし、でそういう状況で暮らしてて、なんか防げるところはどんどん防いでいったら、そうやって無駄っていうか、助かった命ももっとあったんじゃないかなと思って、なんか放射能っていうよりかは防災面でちょっといろいろ思いました。
他どう？富山の街見て、
その実際に小学校とか向かう道の途中で瓦礫撤去作業してる人とかいて、でもやっぱり思ってる以上にその作業してる人が少なくて、でさっきも書いてたんですけど、作業する人が集まらないって書いてたんですけど、でもそれを目の当たりにしました。
なんか津波のあの受験と小学校に行った時に、なんだろう、まあ、船とかそこら辺転がってたし、小学校はまあそのまま残ってたし、けど周りに何もなくて、なんか草が生えてるってことだけで時間を感じただけで、他でなんか時間が過ぎてるっていうのを感じた部分がなくて、ここ放射能がなかったら、さっき加納さん見てたんですけど、放射能がなかったら新しいなんか建物が建ってとかもっとあったのかなって思ったし、めっちゃ被るんですけど、そのなんだ、小学生が全員避難したところは大丈夫やって、本当にもうちょっと手前のところのいた人は全部飲み込まれちゃったみたいな、本当に一瞬の判断でそんなに生死が分かれてしまうんだなと思って、で一瞬の判断ってすごいですねって私が小林さんに言ったら、小林さんがいやそうじゃないですよみたいな、いや誰でもそういう立場になったらちゃんと瞬時に判断できるし、そういう判断をせざるを得なかっただから、だから小学校の先生の判断がすごかったんじゃなくて、その防災訓練があったからちゃんと避難できたんですよって私が質問した答えで返ってきて、じゃあだからさっき言ってた防災、海辺だからこそじゃないけどちゃんと防災訓練はしなきゃいけないんだなと思ったし、それに対するその親も見に来て飲み込まれちゃった親もいたって聞いたので、なんかもう先生にちゃんと預ける、しっかりもし津波が来てしまった時、本当に来てしまった時のことをちゃんと考えて、その時はちゃんと先生に任せるって、ちゃんとその信頼関係っていうかあったら、もうちょっと親でそうやって飲み込まれちゃった人もいなかったのかなとかも思ったし、あの駅から歩いたところも飲み屋さんとかすごいあったし、ここが今はこんなに人いないですけど、ここが一番栄えてたんですよみたいな、笑顔で、笑顔っていうか明るく言ってたのが、なんかすごい心が痛くなって人がいないって、なんか人がいなかったら家とかってすぐ朽ちていくみたいな、人が住んでなかったらその建物とかもどんどん廃れていっちゃうみたいな、聞いてはいたけど、いや本当かよみたいな思ってたんですけど、まあ、あの町に行ってみたら、いやこれは人が暮らさない街って困難なんやって、なんか目の当たりにして、人が住んでるって大切なんだなっていうか、人がいるからこそ街ってこう起きてる、街が存在してるんだなと思って、だからその街を見て、そのビワングランプリでやってた人たちの、その起こす街がないって言ってたのがすごい、ああこういうことなのかなと思って、なんかいろんな人の言葉がそこに行って、あこういうことかって思った部分がたくさんありました、
ね、なんか見かけ上の形としての町はあるんだけれど、人が住める町は今はないっていうことだよね。カズさんも何かある？
あの津波で流されてしまったところで、阪神大震災ってどれぐらいで全部戻ったんですか？その家焼けてしまった家とか。
戻ったっていうかね、今も永田とか戻ってないよね、うん、だからあのなんだろう、復興の運動してた市民団体がよく言ってるのは、いまだに7割復興だって言ってるよね。ただ見捨てられたんだって。表の綺麗な大きな建物と高速道路はすぐ戻りました。で下町の あんまり金がないよねって一般庶民がザーって暮らしてたところは元に戻ってない。
で、まあ、その流されたとことか、まあ、全然まだまだ住めるやろって思うとことかも、そういう原発の被害っていうか、その事故があったからもう復興もできないし住めないしってなって、原発恨む、私だと恨んでしまうなって思います。恨んで、これからこうしていこうってこうポジティブに考えれる人と考えられない人いるじゃないですか。私やったらネガティブに考えてしまうんで、ずっとこう原発があったからやって引きずって生きていくなって思いました。人によってはそういう方もいるのかなって思って、
いるかもね。ほな外野席の3人は何かどこの局面でもいいんだけど言いたいことがあれば、何名でもいいし、川内周りでもいいし、
思い出したとか、なんかすごい、なんかめっちゃ一回だけなんかすごい話聞いた時に、見学に行って、浪江町回って帰ってきた時に、職員の人の神原さんの方が、なんかすごい上がってきたものがあったんですけど、なんかその時にほんまはなんか行きたくないみたいな、僕はほんまはなんかそこに、そこのなんか被害があったところに案内したくないっていうか、もう行きたくない気持ちが大きいみたいな、だけどやっぱ知ってほしいから説明する、その私らのために説明してくれたのも忙しい中でやっぱり伝えてほしいっていうか、それで断る街もいっぱいあるって言ってたじゃないですか。なんかその説明っていうか、こういう話を聞かせてくれって言った時に、いや忙しいからって言って断る街もいっぱいある中で、なんで僕らがこれをこういう風に話をするかって言ったら、なんかもっと知ってほしい、いろんな人にこの現状知ってほしいって言ってて、でその街に行くのほんま辛い、もう泣きそうになるみたいなって言ってて、なんかそこまでその職員の人の気持ちっていうか、なんか見せてもらってるっていうのはあったんですけど、なんかやっぱり辛い、しんどい気持ちまた思い出して、で嫌やのになんか案内してくれて、でその後からそういうのを聞いた時に、その時が一番私なんかグッときたというか、泣きそうになったというか、なんかなんかほんまになんて言ったらいいの、役場の人もすごい復興とか頑張ってるけど、毎回毎回思い出してしんどいんやろなって思いました。すごい頑張ってるんやなっていうか、まあ、一言なんですけど、それはって思いました。
じゃあ外野席、
市役所の方とかに質問とかする時間に思ったのが、こっちが思ってるとちょっとこっちが予想してたことと全然違う時があって、例えば東京オリンピックのこととかも安倍さんの発言ですごい嫌な気分でしたよねというか、嫌な気分になったやろなと思ったら、中には市役所の方はいや あんまり関係なくて、もう日本全体で元気になることが福島の声につながるっていう方もいたり、でも希望の牧場の方、なんとかさん、なんとかさんでしたっけの方は、やっぱりあの安倍さんの発言が不快に思ったって言ってたんで、やっぱり福島の中にも一つのことに対してもいろいろな意見があるから、あんまりこっちが決めつけて、うん、あんまりこうですよねっていうことが自分の中で多かったかなと思うんで、やっぱいろんな意見を聞くのが大事だなっていうのを思いました、
うんうん、私その一番オリンピックの問題で一番気になってて、で今岩木さんが全部今思ってたこと全部言ってたんで、特になんかそれについて、まあ、同じ意見あったんで、なんか別に継ぎ足して言うことはあんまりないんですけど、やっぱり自分たちが行く前までに考えてることと実際行ってみて人の話を聞いて得た情報っていうのは、やっぱり相違がたくさん、相違のところがたくさんあって、やっぱり自分たちの思い込みだったり、あかわいそうとかそういう目で見たりする人もいると思うんですけど、でもやっぱり自分たちが思っているより、なんかその向こうの人で被災者っていうのっていうのはすごい前向きで、頑張ろうって早く立ち上げようっていう思いが強くって、逆に私たちがそれにその言葉とかで私たちも頑張らなきゃなって元気づけられた部分はあったので、すごいいい経験で、逆にいろんな意味でいい刺激を受けていい経験になったなと思いました。
じゃあ、いいです。
一番印象に残ってるのがやっぱり浪江町の視察をしたことで、なんかあの床がへこんでる体育館とか、ひっくり返ったままの船とか、実際に見たら写真より全然すごい衝撃的でびっくりしました。それで浪江町がなんかずっとそのままやと思ってて、で実際行ったらやっぱりそのままな部分が多かったんですけど、コンビニができていたり、事業所会社が戻ってきていたり、復興している面も一部見えて、そういうのテレビで報道されないから全然知らなくて、で帰ってきてから周りの人とかにも言ったんですけど、みんななんか知らなくて、復興がちょっとでも進んでることだから、そういうのをもっと報道されてほしいなと思ったし、私も現地に行ってみたことを周りの人に少しでも伝えていけたらなと思いました。なんか高速ができたらその空き巣が増えるとか言って、また復興一つ進んだらまた問題がいっぱい出てくるんだなと思って、思ったより復興って難しいなと思って、頑張ってほしいなと思いました。
他は何か言い残しはない、なかったら、じゃあ次回は、誰だっけ、大西さんと松下さんと。